じゃあ、お祈りしますね。愛する天皇お父様、感謝します。今日このように、ズームと、またカナダでの教会で、またこのように共に礼拝ができることを感謝します。今日は特に、久美子さんもいらっしゃいました。感謝します。共に礼拝できることを感謝します。今日のテーマであるインマヌエルの神様が私たちの心に、一人一人の心に訪れてくださいますように、聖霊様、最初から最後まで共にいてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。私はクリスマス、がもう本当大好きで、皆さんも大好きでしょ？ 韓国は、私韓国出身ですけど、クリスマスだったら、なんかパン配ったり、なんか文房具配ったりして 子供たちが教会に行く、なんか、信じてなくても年に1回は教会行くって、そういうなんか恒例のような、もう大好きな、日でしたね。で、その中で、私が一番好きなのが、マタイの福音書、今読んだところの、インマヌエルの神様です。でも今日は、二つについて、21節と、また後のインマヌエルについて考えてみたいと思います。21節をご覧くださいね。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。イエス様はこの世に私たちの罪を救う、罪から救うためにいらしたんですよね。で、この御言葉を読むと、まず私たちが罪人である自覚があるべきですね。私たちは、ここにいらっしゃる方々は、みんな倫理的にも道徳的にも社会的にも罪人 ではないですもんね。でも、聖書で言ってる罪人は、そういう倫理とか道徳な罪とは違いますよね。私たちみんな知っています。で、みんなが罪人であるか。どうかの話ですよね。例えば、私の場合、赤信号渡らないですよね。もちろんでしょう、皆さん。でも、たまに、小さい交差点で赤信号渡る人いるんですよ、日本でも。それたら、そういう人を見ると、私は、ダメだな、あの人は。さばいてしまうんですね。こういうレベルの罪人、じゃあ、あの赤信号渡るあの人も、なんで、明らかに罪人。私は罪人じゃない。そういう罪人の感覚がありますよね、私たちは。罪の度合い。私は一応罪人だけど、まあ優しい罪人ですよね。優しくて人情があって。でもあの罪人はどうも自己中で。言いたい放題、無責任で、そういう罪人もいるわけですよ。あの人と比べたくないなって。でも、私たちはみんな罪人です。なんでわかるんでしょうか。義人はいない、一人もいない。ローマ書3章10節ですね。そして、一人もいない、聖書が言って。じゃあ、それはどうやってわかるか。罪から来る報酬は死です。ローマ書6章23節。死なんですよ。罪の報酬は死。赤信号を渡る人も死にますよね。渡らない私も死にますよね。死をもってあの人が罪人であることがわかります。ローマ書3章23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄光を栄養を受けることができず。ローマ書で言ってる、聖書で言ってる罪というのは、 神様の栄誉に届かない。その神様の栄光に届かない状態。私たちが汚れてるから、聖なる神様のところに行けない。旧約聖書を見ると、神様を見る人は死にますよね。あまりにも聖なる方なんで。そういう状態を言います。このイエス様は私たちをこのように神様の栄誉、栄光に届かない状態から、イエス様を信じる人は神様の子供になって神様の方に近づくことができる。ヨハネの福音書11章25節から26節ですね。ヨハネの福音書11章です。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？皆さんと私、ズームのこの礼拝はもう私にとっては奇跡。私は皆さんの顔を見ることもできないと思ったんですよ。美和子さんの顔もね、私がカナダにいろいろ事情があって行けなくなったので、皆さんの顔も見れないだろうなって悲しい思いをしてたんですけど、このようにコロナのおかげというか、もうコロナは悪いやつなんですけど、なんかちょっといいこともしてくれて、皆さんとズームでこのように礼拝が、まあ5年近くできましたね。で、この間私は皆さんともう許しのプロセス、私の元夫を許し、私の父親を許す、そういう過程を皆さんと共に過ごしました。で、皆さんよく覚えてらっしゃいますよね。私は18年ぶりに父親に再会しましたね。まあいろいろ分け合って、優子さんが後で久美子さんに付け加えてご説明を してください。一応短くすると、18年ぶりに父親に再会しました。18年間は母と父親が離婚したんで、まあいろいろあって、あんまり言えません、長すぎて。でも謝罪、あ、謝、なんなん、謝罪じゃなくて、なんかこう父親に会ったんですよ。でも父親は、今で言うと、私は児童相談所の世話になる虐待の事例の子供なんですね。だからこういう父親を許すことはあまりできなかったんですよ。しかし皆さんが祈ってくださって、本当に私も牧師になったりして許すべきだというのもあったんで、で父親に会ったんですよ。そしたら父親が、私は18年間父親がなんかこう悔い改めたのかなと思ったら そんなことなくって、一言も謝罪がなかったんですよね。で、その中で自分はすごく霊的に苦しむわけですよ。え、こんなに反省も何もない父親を私は許すべきなのかっていうのがもうすごく問われて、あーってなって、すごいこう、私は本当に父親に18年間会うと、なんかこうライオンとトラに会うような動物園で、ライオンとトラが上野動物園とかでガラス越しで見ますよね。ガラスだとトントンしても怖くないですよね。でもそのガラスがパーッとなくなった状態で、それが父親の存在なんですね。それでも私は許したいから会ったんですよ。それで そうしたら胃が痛いんですよ。胃が痛いし、腸に穴が開く寸前まで苦しむ。膀胱炎になったり、大変だったり。神様、私はなんでこんな苦しい思いをしながら父親を許さないといけないですか？ 全く反省がないですって祈ったんですよ。そしたら、本当に1秒、2秒もない、そういう中でも心から不思議な思いが、バーッと上がってきたんですよ。こうおっしゃるように聞こえました。陽子、私はあなたを愛するのと同じくあなたの父親を愛している。私は十字架の上で血を流したのはあなたとあなたの父親のために流したんだ。もう一瞬の思いですね。で、私は反論しました。イエス様、それが本当なら、イエス様の血は無駄に流したんです。イエス様、あの人は本当に罪人です。あの人は全く反省がないです。そういう人のために血を流したなら、イエス様の血は無駄でしょう。そしたら、また一瞬の思いが、起き上がったんですよね。いいえ、私は本当の罪人。あなたを虐待した父親、あなたの母親を殴った父親、夫、社会のルールや秩序を壊す人、家庭を壊す浮気をする旦那、みんな罪人。私は本当の罪人のために死んだのよ。陽子をしっかりしてよ。まあ、そんな感じがもうバーッともう、もう私はね、泣き崩れました。イエス様のその罪人の範囲が広すぎる。この思いは全く私の思いじゃないっていうのを分かるわけですよ。聖霊様が思い起こしてくださったんですね。この気づきは、感謝なことに許す過程で経験できました。私が父親を許す過程で、罪人を許すプロセスの中で苦しんで、皆さんに祈ってもらって苦しんでる中に、こういう気づきが与えられたんですね。一生の宝だと思います。私がこれから牧師として生きる、牧師として働くために、この気づきは、本当に一生の宝だと証しができます。イエス様の罪人の範囲は広すぎる。深い。そういうことを学びましたね。私はやっと父親を許せました。しかし私はどうでしょうか？ 前も言ったんですけど、団地のおばさんが許せないんですよ。 この間も、内間さん、内間という名字使ってる。子供が内間なんで。内間さんの自転車1台多いのよって言われました。 なんで1台多いの？とか責められて。いやー、細かいことで責められるな、年末に。まあ、団地のおばさんはいつもうるさい。でも心の中で許せない。で、私、父親許せたのに。まあ、こんなもんですね。毎日悔い改めないといけないです、私は。でも、本当にイエス・キリストは罪人のためにこの世に来てくださったっていう、この喜び、感謝。皆さんと深くね、考えたいですね。じゃあ2番目に行きますね。次はインマヌエルの神様について考えたいと思います。23節をご覧ください。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すると、神は私たちと共におられるという意味である。もうそのまんまですよ。インマヌエル、もうこれから私たちね、インマヌエルって挨拶してもいいぐらいですよ。神は私たちと共におられる。 素晴らしいヘブライ語ですね。聖なる神様が罪深い人間と共におられる。私の父親とおられる。私みたいに優しい人とおられた方がいいでしょう、神様。でもなんで、うちの父親とね、ギルフォードにいるんですよ。あっち、皆さんの近く。いるんだっていうのがね、驚きなんですけど、イエス様は私の父親とも共にいるんです。もうそれがわかるとね、父親を愛さないとおかしい感じ。だから今本当に愛してますし、父親を許せました。なんでかというと、神様が愛する人だから、私が裁けないんですよ。で、私は、このクリスマスのメッセージにすごく感銘を受けて、13歳の時にクリスチャンになったんですね。そういう過酷な状況で育ったもんですから、毎日が大変な状況で住んでました。で、13歳の時、一人ぼっち、鍵っ子。母親は仕事に出かけて、父親はいないんだけど帰ってきたら怒る。大変な状況なんですね。でも、この時にあなたと共にいる、で、隣のおじさん、隣のおばさんが隣にあなたと共にいるという感覚じゃなくて、偉大なる神様が、天地創造の神様が、あんなでっかい神様が私と共にいるというメッセージは、もう13歳の子供にとってはもう驚きで驚きで、本当ですか？って感じでした。ありがとうございます。私と共におられるんですね。すごい感激しました。で、そのメッセージを受けて、イエス様を信じるようになりました。で、私は、5年前の、6年前ですかね。6年、もう結構なりますね。神学校で聖書を学ぶときに、もう本当に旧約聖書から新約最後まで、ヨハネの黙示録まで、インマヌエルっていうのが、聖書全体のテーマというのが分かりました。それで、あ、私13歳に神様に出会ったそのインマヌエルのメッセージですごく感銘を受けたのは、あ、結構、こう、焦点を当てて、福音を受け入れたんだなっていうのも驚きましたね。旧約聖書を見ると、神様のインマヌエルのメッセージがあちらこちらに散りばめられていますね。アダムとエバが罪を犯した時も、神様は共におられました。そして革の洋服をこう作って着せていましたね。エデンの園から追い出す時も、神様は約束をしてくださって追い出して、その時も共にいてくださいました。永遠の命の木を食べちゃうと、罪人のまんま永遠に生きることは、絶対これは大変なことなんで、追い出すしかなかったんですけれども、約束の御言葉を与えて追い出したんですね。そしてその後、エデンの園の後も共にいてくださったんです。ノアとも共にいてくださいました。アブラハムとも共にいてくださいました。アブラハムの孫ヤコブがお兄さんからの殺意から逃れ、ベテルにいた時も共にいてくださいましたね。そしてヤコブが一番愛してた11番目の息子ヨセフとも共におられました。創世記39章を見ると、それがよく書かれています。主はヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプトの主人の家にいた。また他にもありますね。主はヨセフと共におられ、 彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。旧約聖書にずっと共におられるっていうのがずっとあります。そしてイエス・キリストがこの世に来られて、その共におられるのを実現して見える形で来られたんですね。皆さんは本当に神様が皆さんと共におられると信じますか？私はまた不思議な経験をしました。もう一人許さないといけないんです、私の人生で。元夫。で、私は皆さんと祈りながら、元夫を祈る、許す、そのプロセスを共にしたんですけど、このコロナ禍ですね。2022年3月に子供たちを16年ぶりに、うちの家はだいたい18年、16年で動くんですね。大変なお家なんですよ。で、16年ぶりに父親に子供たちは、父親の、虐待と DV、私の DV 被害によって、子供たちを守るしかなかったんで、もう、ごくごく、こう、住所も隠して、16年間住んでましたね。でも、子供たちが成人するにつれて、また、父親に会いたいという思いもあって、で、私は、その子供を、元夫を許す意味もあって、会わせたんですよ。それが2022年3月でした。で、いろいろありました。いろいろありまして、彼ももちろん反省も何もない、謝罪もない、父親と同じ。でも子供たちが大きくなって、私が強くなって、私が信仰深くなって、あったんですよ。そういったらやっぱり違います。神様の恵みは違う。で、この子供たちが父親に会った、3ヶ月後ですね、私沖縄に行くチャンスがあったんですね。私の上司が大学の退官なさったんで、その上司の退官祝いで招待されたんですね。で、私にとって沖縄は怖いところだったんで、16年間1回も入らなかったんですよ。もう行かなかったですね。でも、まあ、行ったんですよ、その時。そしたら不思議なこう経験をしましたけれども、私が勤務していた沖縄県庁と那覇市役所の真ん中に道があるんです。デーゴの花とかブーゲンビリアとかがね、きれいに咲く、その道を、それが私が通勤する道だったんですね。神様とこう道を歩きながら会話する、最近そういうのをよくやってるんですけど、神様、この道懐かしいですねって空をこう見上げたんですね。まあ、16年ぶりに歩いてる道なんですよ。ところで神様、私が元夫と結婚するときになんで辞めさせてくれなかったんですか？神様が本当におられたなら、人は悪い人よ、陽子、気をつけてよ、騙されるなよ、結婚するな、と教えてくださるべきじゃなかったですか？って声をかけました。そしたらもう太陽がもうキラキラも眩しいでしょう。もう輝くんですよね。もう全身が暖かいですよね。日差しで。で、この時に、ある思いが起こされました。あなた、私はあなたにいくつかの方法で、その道は正しくないのよと教えたんだ。でもあなたは、あなたの意見を曲げなかった。私はあなたが間違った道を選んだその時に、本当に心苦しかったの。しかし私はあなたがどんな決断をしても、あなたが間違った決断をしたとしても、 あなたと共にいたんだよ。私はあなたを愛してるからね。ほら、私はあなたの仕事を祝福したでしょう。経済的に困ったことなかったでしょう。元夫の暴力があったって、あなたをできる範囲で安全に守った。そしてあなたの子供たちが虐待されたって、子供たちの命を私は守ったんだ。あなたが関わるすべてに私はあなたを祝福してたんだよ。この思いが起こされてね、不思議でした。ええー、神様は私と共にいたんですね。私はなんで神様が私と共にいたのに、あの当時神様はいないと思ったんだろう。一瞬思ったんですね。そしたら私の信仰が問題があったんですよ、やっぱり。物事がうまくいく。何もない。幸せ。目に見える普通の世間が思う幸せ、成功することとかですね。絶対離婚しないこととかですね。絶対病気にかからないこととか。そういうのが、そういう中で神様がいると思ったんです。でも私は離婚したでしょ？ちっちゃい時から虐待されてましたよね。で、私は絶対幸せな家庭を夢見てたんですよ。そういう育ちだったんで。でも家庭も壊れましたね。子供たちも虐待されましたね。親として非常に無力感じました。そういう無力、虚しいところには神様いないと思う。でも、その時に神様がインマヌエルしてくださると私に気づきを与えてくださいました。私はもう伝道するのが大好きだったんで、離婚する前はすごい燃えてましたよ、伝道に。でも離婚と同時に伝道のドアを自分で閉じましたね。もうこれ証にならない。自分の人生は証にならないと思ったんですよ。でも違うんですね。こういう中に神様は罪人の人生の中に、私は罪あんまり正直に犯してないですね。でも他人の罪に被害を受けてるわけですよ。だから私たちは罪のまみれに生きてるわけですよ。隣の人の罪がこっちに跳ねてくるわけですよね。で、私も時々団地のおばさんを嫌がったりする罪もあるわけですよ。でも罪の中に生きてる私たちの中に神様が来てくださる。本当に神様のこの愛に感謝します。ヨハネの福音書14章16節から18節には素晴らしい約束の御言葉があります。イエス様が十字架につけられるちょっと前に弟子たちに約束した御言葉です。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかし、あなた方は、その方を知っています。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私は、あなた方を捨てて、孤児にはしません。私は、あなた方のところに戻ってくるのです。素晴らしい御言葉ですね。 最近私の周りに、親が昇天するというの出来事がたくさん起きて、教会でもそうですし、周りの、方々がいなくなる、亡くなっていく、親を亡くす、そういう、まあ、70代の友達とかですね、見るわけですけど、本当に親がいる時には、親の存在にあんまり気づかないですよね、不思議ですね。でも親を亡くすと、親のその不在がすごく大きく感じるんですね。一体何だろうと思いますよね。なんで私たちはそうなるんだろう。親って本当に大事な存在なのに、なんで普段一緒にいるときは気づかないんだろう、その大切さが、と思うんですね。これと似てますね。神様は私たちといつもインマヌエルしてくださるんですけれども、そういうときはあんまり気づかない。なんか似てますね、私たちと神様との関係がね。でもイエス様はこの世を去る時に聖霊様を約束してくださって、ずっと弟子たちと共にいると約束してくださって、あなたたちは孤児にはしない。孤児は大変ですよ、皆さん。孤児になったことないでしょ？ 私は経験、まあ、親はいるんですけど、外国に住んでる、そういうのは経験で、孤児をこうイメージはできます。保証人もいない、なんもない、そういうのですよね。聖霊様を約束してくださったイエス様は、十字架の後に復活なさって、私たちに聖霊様を送ってくださいました。そして、あなたたちを孤児にはしない。またあなたのたちのところに戻ってくると約束してくださいました。ヨハネの黙示録21章2節から4節です。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共におる、ある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をしっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。私たちはやがて天国に行きます。リアルな天国。そこに行くと、何ができるかというと、そこに神様がいらして、私たちはそこに共にいるんですよ。もうそこで完成するんです。素晴らしい約束ですね。神様がいらっしゃるところに私たちも共にいる。イエス・キリストはこの世で流した私たちのすべての涙を拭い取ってくださいました。あ、くださいます。インマヌエルのイエス・キリストは過去も現在も将来にもいらっしゃいます。私たちと共におられます。私と皆さんにとって救い主イエス・キリストのインマヌエルの恵みがこのクリスマスシーズンにあふれますようにお祈りします。お祈りします。愛する天のお父様、私たちを罪から救うためにイエス・キリストを送ってくださって感謝します。イエス・キリストを信じる恵みとしていつも共にいてくださるインマヌエルの恵みを感謝します。今、病気やいろいろな問題、人間関係の問題、 また愛する人を先に天に送った兄弟姉妹の中に、心の中に、慰めと喜び、新しい喜び、新しい希望、感謝を与えてください。そして私たちの一生涯の中で、イエス・キリストが共にいてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。